皆さん、こんにちは。Good afternoon, everyone. なんだか久しぶり、今日日本語でね、話しますね。Last week, I was speaking in English. So, マルコの福音書の続きを今日も読んでまいりたいと思いますけれども、今日はですね、沙織さんのね、いとこのカナさん、ね、後ろの方に座ってくださってますけど、さっき日本から着いたばっかりってね、さっき日本から着いてそのまま教会に連れてこられた、ね、祝福ですよね。教会は初めてですか？初めてですね、これから聖書のですね、まあ、メッセージ説教というのが始まるんですけど、だいたいこれが3時間ぐらい、ねね、嘘ですね。3時間って答えないで30分ぐらいで終わりにしたいと思いますけど、まあでも難しいですよね。時間というのは10分でも1時間に感じるようなメッセージもあれば、1時間でも10分ぐらいに感じるメッセージもありますから、そのあたりは聖霊にお任せしてですね、読んでまいりたいと思います。一言で感謝のお祈りをして、そして今日の聖書の御言葉を皆さんと共に読んでいきたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを心から覚えて感謝をいたします。主よ、どうぞ。今日もこの礼拝の中にあなたがご臨在くださって、私たち一人一人を主はあなたの御霊によって豊かに導き、今日のこの御言葉を通して私たちに必要な糧を豊かにお与えくださいますように。また今日体調を崩しておられる方々、ここに来ることのできなかったお一人お一人、主をどうぞ顧みて、そのあなたの御手を持って支え、また励まし、慰めてくださいますように。これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。はい、今日はマルコの福音書の、9章の14節から29節までを先ほど読んでいただきましたけれども、ちょっと長いですけれども、今お読みいただいた箇所をですね、簡単に、そのあらすじ概要を最初に申し上げさせていただくと、まあ、イエス様が今日の箇所の直前、イエス様が3人の弟子を連れて山の上に登っていかれて、まあ、その山の上でご自分の本当の姿、神としての栄光に輝く姿を表してくださって、でその後またイエス様の姿は元に戻って、その3人の弟子と一緒に山を降りてきて、そして山の下で待たせていた他の弟子たちのところに戻ってきた。そこから今日の場面が始まりますね。でイエス様とこの3人の弟子が、山のふもとに残してきた弟子のところに、帰ってくるとですね、彼らが律法学者たちと議論をしていた。建設的な話し合いじゃないですよね。英語だと argument って言葉が使われてますけれども、まあ、要は口喧嘩してたっていうことです。わーわーわーわー口喧嘩をしていた。じゃあ何が原因で口論してたのか。それは一人の男の子。この男の子に悪霊がついてると。まあ、この悪霊によって男の子は痙攣を起こしたり、まあ、泡吹いたりですね、暴れたり、いろいろ大変だ。それでこの男の子の父親がその男の子を、まあ、イエス様の弟子のところに連れてきて、この悪霊を追い出してください、癒してください、まあ、お願いしに来たんですね。で少しこのマルコの福音書の前の箇所を読むとですね、イエス様が自分の弟子たちに、この力を授けて、その力っていうのは悪霊を追い出したり病気を癒したりする、まあ、イエス様と同じような不思議なこの奇跡を起こす、そういう力を弟子たちにイエス様が授けて弟子たちを使わした。そしてイエス様、弟子たちは実際にいろんなところで悪霊を追い出したり、病気の人を癒したり、奇跡をいろんなところで行っていた。ですからイエス様のところはもちろん、弟子たちのところにも大勢の人が癒してもらいたくて、まあ、この時もすでに集まっていた、まあ、そんな中の一人であったんだろうと思うんですね。弟子たちのところにこの幼い頃から悪霊に疲れて苦しむ息子を助けたいと思ってお父さん連れてきたけれども、弟子たちには追い出すことができなかった。まあ、これをですね、 ざまあ見ろと思った人たちがいた。それが律法学者たちですよね。もう彼らはイエス様の活躍を妬んでました。イエス様の人気を妬んでました。だから、なんだお前たち大したことないな。こんな悪霊も追い出せないのか。まあ、そこからわーわーわーわー口論、口喧嘩がおそらく始まったんだろうと思うんですね。まあ、そのことを聞いたイエス様は答えて言われました。不信仰な世だと。すぐその男の子を私のところに連れてきなさい。そしてイエス様はその男の子を追い出しになった悪霊を追い出された。そしてイエス様はどうして弟子たちに悪霊を追い出すことができなかったのか。まあ、その理由、原因について、まあ、今日のこの聖書の中で主にそれは不信仰だからだ。それから、まあ、祈りについても最後のところでおっしゃってますね。祈りがまあ足りなかったのか分かりませんけれども、祈りによらなければならない。不信仰と祈り、これがあなたたちが悪霊を追い出せなかった原因、理由だ、まあ、イエス様が述べられた。まあ、今日お読みした聖書箇所を簡単に触っていってしまえば、そういうことですね。そういう内容です。今日の今お読みした聖書箇所はですね、実は私たちが最も注意して慎重に読まなければならない聖書箇所の一つなんです。まあ、他にもそういう箇所はあるんですが、今日の箇所はそういう箇所の一つなんですね。そして、まず最初に今日皆さんに心に留めていただきたいこと、考えていただきたいこと、それは、奇跡が起こらない。まあ、この場合は悪霊が出ていかない。奇跡が起こらない。癒されない。祈っても癒されない。そういったことの原因、理由、そのすべてを、信仰が足りない。祈りが足りない。ということに結びつけて考えるということは非常に短絡的。私たちはそういうことをこの箇所を読んでやってしまいがちなんです。けれどもそれを私たちは慎まなければならないということをまず申し上げたいと思うんですね。まあ今日の箇所でイエス様ご自身がはっきり言ってますから、不信仰だって、あるいは祈りによらなければダメだって言ってますから、信仰と祈りが足りないから彼らには奇跡を起こすことが、悪霊を追い出すことができなかった。まあ、私たちは普通そのように考えます。実際その通りだったんでしょう。けれどもそこから私たちはそこを拡大解釈してですね、私たちが陥ってしまいやすい過ち、それは奇跡が起こること、祈りが祈った通りに聞かれること、イコールその人の信仰が本物で立派である。裏を返せば奇跡が起こらない、祈っても祈りが聞かれないということは、その人の信仰が足りない、祈りが足りない、こういう考え方に私たちはよもやすると陥ってしまいがちではないでしょうか。こんなことがありました。まあ、僕牧師をやって今年で10年になりましたけれども、そんな長くないですけれども、牧師をやってるとですね、いろんな人から、まあ、祈ってくださいって頼まれるんですよね。別に僕に頼まなくても自分で祈りじゃいいじゃないかといつも思うんですけども、やっぱ牧師だから頼まれるわけですよ。いやー、やっぱね、先生に祈ってもらうと違うみたいなね、そんなこと言われて、まあ、ある、まあ、時にある、まあ、その教会に来てらした、信徒の方がですね、私の友達が今病気なんです、もう先生を祈ってください、この人のために祈ってください。で、僕は分かりました、祈ります、まあ、返事はしたんですね。で、返事はしたんですけれども、すごい忙しかったんです。その時言い訳をすれば、いろいろやることがあって、うっかり祈るの忘れちゃったんですね。忘れたっていうか、先延ばしになってしまって、ああ祈らなきゃ祈らなきゃと思いながらも、なかなかこう時間を割いて祈るということを、まあ、怠けてしなかったわけです、私が。え、つまずかないでくださいね、皆さん。でもちゃんと祈ってます。今はちゃんと祈ってますから。そういう時もあったっていうことです。祈りを頼まれたけどちょっと忘れちゃったっていう、誰でもありますね、忘れちゃったっていうね。そしたら1週間か2週間ぐらい経って、その信徒の方がですね、 またこう私のところに来て言うわけですよ。先生ありがとうございました。先生の祈りのおかげですっかり癒されました。私の友達って言われて。僕は仕方がないので、まあもう本当それは神様に感謝ですね。本当にそうだから。素晴らしい神様は、まあこう答えたわけですよね。まあ、他にも牧師をやっているといろんな体験をさせていただきます。ある人がもう御臨終になると、もうすぐ天に召される、まあ、そういう病院に呼ばれることもしばしばあります。そういう病院に行って、もう意識がないんです。もう何日も前から意識がないんです。それでもうこの最後のひととき、神様の平安、ご家族の方の慰めのためにもう祈る、まあ、そういうことをすることも牧師だからあるわけですよね。ある時病院に行って、もう何日も前から意識がない、まあ、その方の上に手を置いてですね、祈り始めたんです。そしたらその方がパチッと目を開けてガバッと来てですね、先生わざわざありがとうございますって、またこうやって寝たんですね。もう その病室の中にいた人はみんなびっくりしましたよね。やっぱり牧師は違う、すごい力を持ってんじゃないかこの牧師は、なんて言われて、僕は一言もこの人が目を覚ますようにって祈ってないんですよ。ただ家族の平安のためにやっぱり祈った方がいいかなと思って、それぐらいで行ったんですよね。そういうことっていろいろ経験します。ある方が大きな病気をされて緊急入院されて手術をされるっていう時に、夜中に駆けつけてお祈りをしました。お医者さんは言いました、助かる確率はほぼありません、おそらく3割ぐらい、2割か3割ぐらいしか助かる確率はありません。で、家族の方と一緒に祈るわけですよね。でもなかなか僕勇気がないんです。必ず神様は癒しますって祈れないんですよ。もしね、癒されなかったら困るじゃないですか。だから便利な言葉を使って祈るわけですよ。御心ならばって言ってね、御心ならば神様どうぞ助けてください。まあ、そんな中途半端な僕は祈りしかできなかった。まあ結果的にその方は助かったわけですけれども、一方でこういう方に出会いました。あるお母さん、息子さんが大きな病気をされた、いわゆる不治の病、治ることがない、どんどん悪くなる一方のそういう病気を持った息子さん、その息子さんのために、お母さんクリスチャンでしたから、まあ、いろんな教会に行かれた。そして特に癒しのミニストリーってね、癒し、こう病気を治す、癒すと、そういった働きに、まあ、重点を置いている、まあ、そういった教会にも行かれたんですね。で、その教会で、牧師をはじめみんなで自分の息子が癒されるようにお祈りをした。けれども息子は良くならなかった。そしてそのお母さんはそこの教会の牧師先生に言われたそうです。お母さん、もっと真剣に祈らないとダメです。祈りが足りないんです。本当に疑わずに信じたら癒されるはずなんです。だからお母さん、もっと真剣に祈らないとダメです。もうお母さんは十分すぎるぐらい真剣に祈ってたと思いますよ。自分が死んでもいいと思うぐらい祈ってたと思います。自分が身代わりになってもいいと思うぐらい、そのお母さんはもうすでに祈ってた。でもまだ足りないって言われる。お母さん自分のことをすごく責めたそうです。自分の祈りが足りないから、自分が不信仰だから息子が癒されないんだ。まあ、最終的にはそのお母さん別の教会に導かれて、息子さんの病は癒されることはなかったんですけれども、でもそれだけが神様の御心ではないということに、まあ、目が開かれて、今は平安のうちに信仰生活を送っておられますけれども、まあ、こういった体験を自分自身がこうしてきたことを通してもですね、思わされること、それは、まあ、僕が祈っていろいろと奇跡のようなことが起こったこともありました。で、僕思うんです。果たして僕自身の祈りがこのお母さんの祈りにどれだけ勝ってたんだろうかって。ちっとも勝ってなかったですよ。お母さんの祈りの方がよっぽど熱心だったし、命を懸けた祈りだった。僕はいい加減な祈りだ。でも神様は熱心だからその祈りの通りに聞かれて、そうじゃないから聞かれなかった、そういうわけではなかった、そういうことを 自分自身が体験しているので、なおさら熱心な祈り、完璧な祈りだったら聞かれて、あるいは聞かれないということはその人の祈りや信仰に問題があるんだというふうに、という、まあ、方程式には賛成できない気持ちがあるんですね。そして聖書を読むとやはりそうなんです。第二コリントへの手紙の12章の7節から9節、コリント人への手紙の第二コリント人への手紙の12章の7節から、9節を少しお読みしたいと思います。パウロが書き残した手紙ですね。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。パウロは肉体的に少し問題を抱えていた。おそらく視力が悪かったことではないかと言われてますけれども、パウロはそれが癒されるように3回祈ったけれども癒されなかった。パウロはどうして癒されなかったんでしょうか。信仰が足りなかったんでしょうか。祈りが足りなかったんでしょうか。神様の答えはそうではない。それはパウロが高ぶることのないように、また同時にその弱さの中にあって神様の助け、神様の憐れみというものを彼が知るようになるために、証しするために、あえてその棘を神様は取り去らなかった。これパウロの信仰が足りなかった、祈りが足りなかったからではありませんよね。もう一箇所、マタイによる福音書の7章、マタイによる福音書の7章の21節から23節、7章の21節から23節、私に向かって主よ、主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ、主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。不法をなす者ども、私から離れて行け。まあ、この箇所から言えること、それはどんなに大きな奇跡を行ったとしても、どんなに予言が的中したとしても、だからといってその人の信仰が神様に必ずしも喜ばれ受け入れられているものではないとは限らない。私たちはいろんなニュースを聞く中で、あ、やれ死んだ人が生き返ったとか、やれこんなすごい奇跡が起こったとか、あれだっていうとですね、ああこの人は特別だ、他の人よりすごいんだ、思ってしまいがちですけれども、まあ、実際そうなのかもしれない。けれども必ずしもだからといってその人の信仰が神様に受け入れられ喜ばれているものとは限らないんだということを私たち忘れてはいけないと思うんですね。今日のこのメッセージ箇所を読むときに、私たちは信仰が完璧だから、信仰が立派だから奇跡が起こる、祈りが聞かれる、必ずしもそうではない。信仰が不足しているから、祈りが足りないから神様は私たちに答えてくださらないんだ、必ずしもそうではないということをまず心に留めていただきたいと思うんです。では2番目にですね、じゃあイエス様が言ってる不信仰とは何でしょうか。ここで イエス様はその原因をはっきり不信仰と今日語ってますから。イエス様が言う不信仰、逆を言えばイエス様がじゃあ求めておられる、神様が私たちに求めておられる信仰というのは何でしょうか。神様が言う、神様の目線で見た不信仰、信仰って何でしょうか。皆さんにとって立派な信仰ってどういう信仰でしょうか。これぞまさに信仰者の信仰、神様が喜ばれる、神様の望まれる信仰っていうイメージね、皆さんそれぞれイメージがあると思うんですけど、どういうイメージを皆さん持つでしょうか。おそらくこういう人が多いんじゃないかなと思うんです。立派な信仰というのは一点の疑いもない、一点の不安も恐れも曇りもない、そういう信仰、全く疑わずに信じきって委ね切ってる、もう神様に委ね切っちゃってる、そういう信仰が立派な信仰だから、少しでも疑いがあったり恐れや不安を持ってたり、そういうのはダメな信仰だ。そういうふうに思っている方実は多いんじゃないかなと思うんです。でもですね、完璧な信仰を求める、すなわち一点の疑いも不安も恐れも曇りもない信仰を私は持とうと、そういう信仰を求めるということは、完璧な行いを求める。私たちはそれを律法主義って言いますけれども、聖書に書かれている命令の一字句を行いにおいて完璧にこなす。そのことによって自分の信仰を証明する。ね、律法主義者って人たちが聖書にいますけれども、それと本質的には同じことなんです。むしろ行いにおいて完璧であるよりも難しいですよ。信仰において完璧であろうとしたら、行いだったらね、心の中で何を思ってたっていいじゃないですか。やる、表向きだけやればいいわけだから。でも表向きのことさえ完璧にこなせない私たちが、心においてパーフェクトになれるでしょうか。少しの疑いもない、少しの不安も恐れもなく、一点の曇りもなく、私は完璧な、綺麗さっぱり、雲一つない青空のような信仰を持ってます、胸を張って言える人がこの中にどれぐらいいるでしょうか。これ私たちが陥って、クリスチャンが陥ってしまいやすい過ちの一つです。それは行いではない信仰ですね、クリスチャンよく言います。行いで私たちは救われるんではない、信仰によって救われるんです。信仰が大事なんです。だから疑わずに信じましょうって、それで自分を追い詰めていく。ああ、自分の信仰は完璧じゃない、もっと完璧にならないと。信仰という言葉に置き換わってますけれども、それは律法主義と根っこは同じです。どれだけ自分は完璧な信仰を持ってるだろうか、どれだけ自分は疑いの少ない信仰を持ってるだろうか。今日のこのメッセージ箇所の同じことをですね、マタイも記録に残してるんですね。でマタイは少し付け加えてるんです。今日のこの出来事の後でイエス様が一言付け加えてるんです。マタイの福音書によると、イエス様はこう言ったんですね。弟子たちの質問に答えた後に、もしあなた方のうちにからし種ほどの信仰があったら山を動かすこともできる。山に向かって海に飛び込めといえば山も動くってイエス様この後語るんですよね。からし種、皆さん見たことありますか。今年の初めに間のおばちゃんからからし種いただいて、大石さんが育ててくださって、今うちにいただいたのこれぐらいの高さにも育ちましたけれども、からし種というのは本当粉みたいな、胡椒みたいな粉みたいな小さな種ですよね。それぐらいの信仰がもし私たちのうちにあったら山を動かすこともできるというんですよ。山を動かした人いますか、皆さん。この中に今まで歴史の中で立派な信仰を持った人たくさんいますけれども、山を動かした人いるでしょうか。もうこれね、実験でやってみたんですよ。最初聖書を読み始めた頃、全部僕真面目だから真に受けますから、山の前に行って祈りましたよ。必死に動け動け動け動けって10分ぐらい 力みながら、そしたら山が3メートルくらいずずずずっと動いたと思ったら立ちくらみしてたんです。力みすぎて。皆さん動かせますか、山を。からし種ぐらいの信仰があったら動くんですって、山が。山をもし動かせないということは、からし種ほどの信仰も私たちにはないということですよ、裏を返せば。皆さん自分にどれだけ信仰があると思っているでしょうか。まあさすがにこんな信仰はないけど、これぐらいはあるかななんて思っちゃったりして。でもイエス様によれば、からし種ほどがあったら山動くって。山を動かせないってことは、これぐらいの信仰も私たちにはないということですよ。私たちには、からし種ほどの信仰もない。そうじゃないでしょうか。あそこでイエス様は私たちに、からし種、もうちょっと頑張って柿の種ぐらいの信仰を持ちなさいって、そういうことを教えてるんでしょうか。そうじゃないと思いますよ。私たちには山を動かすような信仰ない。からし種みたいな信仰すらも私たちのうちにはない。神様が求めておられる信仰というのは、一点の疑いもない、不安も恐れもない、完璧な、そういう信仰でしょうか。もしそうだとしたら、あるいはそういう信仰を持った人だけが許されて救われて天国に入ることができる、神様から祝福されるとしたら、一体誰が救われるでしょうか。まあ、少なくともここにいる私たちは救われませんね。だって山を動かしてないですもん。からし種ほどもないんです、私たちには信仰が。神様が私たちに求めておられる信仰はそういう信仰ではありません。詩編の34編の18節、詩編の34編の18節、ダビデの歌ですね。主は心の内砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。もう一箇所、同じくダビデの賛歌、51編の17節、詩編51編17節、これはダビデがバテシェバという人に手を出して罪を犯して、そして神様からあなたは罪を犯したと言われた、その時に作った歌です。ダビデがこのように告白しています。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神様が私たちに求めておられる信仰は、一点の疑いも曇りも恐れも不安もない、この立派な信仰を見てください、神様私の祈りを聞いてくださいという信仰ではなくて、むしろ砕かれた魂だ。私は不信仰、からし種ほどの信仰もない。私は罪人、神様の憐れみがなかったら、許しがなかったら、恵みがなかったら、私は生きていくことができない。主よ、どうぞ私を憐れんでください、私を助けてください。そしてそのようなものを決して神様は蔑まれない。そのようなものにこそ目を留めて救いの手を差し伸べてくださる。神様はそういうお方だ、そう信じる。一人子を十字架で私たちの身代わりにするほどに私たちを許し愛してくださっている。イエス様の十字架と復活が何よりも私たちに対する神様の憐れみ、愛の証拠である、証である。だから私はその神様を信じます。これが神様が私たちに求めている 信仰じゃないでしょうか。24節のこのお父さんの告白にそれがよく表されていると思います。するとその父の子は、その子の父は叫んでいった。信じます、不信仰な私をお助けください。これ矛盾したこと言ってるのに気づきました、皆さん。信じます、信じてるということは不信仰じゃないじゃないですか。信じます、でも不信仰な私をお助けください。これが神様が求めておられる信仰です。不信仰な私を助けてください。時に疑ってしまう、時に恐れてしまう、時に不安を持ってしまう、時に委ね切ることができない弱さを持っているこの私を憐れんでください。こんな私でも神様、あなたは救いの手を差し伸べてくださるお方である、愛なる神であることを信じます。これが信じます、不信仰な私を助けてくださいという父の信仰じゃないでしょうか。そしてイエス様はその信仰に応えてくださった。私たちクリスチャンはいつも気をつけなければなりませんね。それはいつの間にか自分の信仰そのものが、あるいは神様から与えられた賜物そのものが、あるいは自分の熱心さそのものが偶像になってしまう。自分の信仰を頼ってしまう。自分の熱心さを頼ってしまう。自分が与えられている賜物ギフトを頼ってしまう。そしていつの間にか神様を信頼しているようで、神様はそこにはもうおられない。自分の信仰熱心さを頼っちゃう。自分は救われるはずだ、自分の祈りは聞かれるはずだ、なぜか自分の信仰は熱心で立派だから。そうじゃないですよ。こんなどうしようもない自分さえをも憐れんでくださる、一人子さえも惜しまなかった神様に目を向けて、そんな神様なんだから助けてくださるに違いない。私たちは心を神様に向けなければならない。だからイエス様は最後のところで、この種のものは祈りによらなければと言いました。祈りというのは心を神様に向けるということですよね。皆さんはその辺に置いてある人形に向かって祈るわけじゃないですよ。祈る時に自分の奥さんに向かって祈るわけじゃないですよね。神様に向かって私たちは祈るんですよ。神様に心を向ける。いつの間にか自分の信仰に心を向けてないでしょうか。自分の熱心さに心を向けてないでしょうか。自分のやってきたこと、自分の立派さに心を目を向けて祈ってしまってないでしょうか。私たちの心は今どこを向いているでしょうか。もう一度神様に目を向けて私たちは祈っていきたい。そのようなものでありたいと思います。神様の恵みにもう一度目を向けて祈るものでありたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたはその愛する一人子さえをも惜しまずに私たちに与えてくださいました。私たちがまだ罪人であった時に、私たちがまだあなたのことを知らずに、またあなたのことを罵り、神様あなたを拒絶している時に、あなたは私たちのために一人子を使わし、私たちの罪の身代わりとし、そのことによって私たちに対するあなたの憐れみと愛を示してくださいました。その恵みと愛のゆえに私たちは救われ、癒され今ここにいます。主よ、どうぞこのあなたの恵みと愛から私たちの心が離れてしまうことがありませんように、自分の熱心さや自分が与えられている賜物や自分の信仰を私たちが誇り高ぶることがありませんように、いつもあなたの恵みにその前にへり下って歩むものでありますように、どうぞ助け導いてください。すべてを感謝し御手にお委ねして、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。